皆さんこんにちは、菊池由美のポッドキャストです。今日は2011年の3月の21日、私は沖縄のここは那覇市の首里というところに来ています。今日はですね、私の古い友人で、沖縄と私はものすごいご縁があってね、ここでまあ基地の問題とか、それから911のこととか、あるいは老風土というのを伝えに何度も何度も来たところなんですけれども、そんな中で、私を何年前かなに沖縄に呼んでくれた中川覚治さんをこれからインタビューしたいと思います。こんばんは。
こんばんは。
どうも、久しぶりというか、なんという出会いなんでしょうね、今回は
ね。2004年に由美さん、源さんを初めて沖縄にお迎えしてから、まあ、いろんな流れがありましたけども、今回、このタイミングで、はい、一緒にまたやらせていただくというのは、僕にとっても、本当に、ご縁を感じています。
そうですね。なんか、これのための今まで練習だったのかなっていうぐらい、私も過去やってきたことを振り返って、このためにずっと私はこんな道を通ってきたんだっていうふうに思ってるんですよ。かくちゃんもそうなんじゃないですか。
そうですね。いろんな仕事辞める前も17個ぐらい仕事やってきて、いろんな職種を研究してきて、自分の人生も何かいろんなことを経験してきて、それが今、ようやくですね、なるほどなということで、自分のミッションを感じると言ったら、まあ大げさでしょうか。そのぐらいの何かを感じています。
はい。これを聞いてる方は何が何だかわからないと思いますが、実はですね、私とかくちゃん、それから今この家を提供してもらっている金城ちかしさん、そして私の夫の森田源、そしてかくちゃんの奥さんの中川こかちゃん、この5人でですね、東北関東大震災被災者支援プロジェクト、つなぐ光というのを発足したんですね。
はい。
そのつなぐ光は何をつなぐかというと、それはちょっとかくちゃんに喋ってもらおうと思いますけれども、ともかく私が地震の時に東京で帰れなかったんですよ。
うん。
で、東京で帰れなくって、まあ、ものすごい東京も揺れたんですけども、その後電話がつながらない、電車が全部動かない。
うん。
で、私、房総半島って一番この、東京から2時間半ぐらいかかるんですね。すごい遠い、辺鄙なところに住んでて。鴨川に帰るのに電車が全然なくってですね。
うんうん、
で、すごい苦労して、その間、家族の安否がわからない、
うん
で。千葉でも死んだ人がいる、津波が来てるっていうのを聞いてて、はい、家族の安否がわからないのと、それから動けないっていうのの恐怖って言ったらもうね、ほっとすごい恐怖だったですね。
うん、
怖いし、もう不安で
とね。不安がずっとね。うん、
で、多分、今東京にいる人って、は、未だにそんな、関東圏の人はそんな感じ、
うん。
東北の人はもう、それこそ、実際に被災した方はもう、いても立ってもいられない、うん。私があの時、東京で子供は生きてるんだろうか、どうだろうか、自分はこのまま死んじゃうんだろうかっていうような気持ちの真っ只中で、避難所でいて、例えば食べ物もなかったり、水もなかったり、トイレもなかったりっていう感じだと思うんですよね。
うん、
で、その上に、さらにダブルパンチで今回、原発が事故っちゃったじゃないですか。
本当ですね。津波でね。ショックでしたね。
で、これはね、ほんとすごいことで、1号機から6号機が福島原発の第一、
うんうん、
で、第2には1から4で、ここだけで、
うん、10個。
10個、10キロ、20キロ圏内ぐらいかな。10キロ間っていうのかな。10キロ圏内ぐらい20、10個の原発があるっていう、すごいことなんですよ。
うんうんうん、
で、1個が、例えば何個かが回復しても、1個がボーンっていっちゃったらば、放射能が強すぎて近寄れないから。
作業員が行けないから。
でも今作業してるんですよね。
もう命がけです
ね。もうね、海外ではね、福島50って言うんですよ。
うんうんうん、
何のことかっていうと、その福島原発の中に閉じこもって作業を続けている、その作業をしている人たちのことを福島50って言って、
うん、
彼らはもう生きて帰れないだろうっていう論調で、うん、本当に家族のことを思うともう涙が出ちゃうっていうか、うん、本当に祈るしかないっていう感じなんですが、そのことが海外ではすごい取り上げられてます。
うんうん、
そのうちの何人かがすでに亡くなったという報道が、海外ではありますが、日本ではあまり出てないんですよね。
うん、
まあ、そのこと。それからその100キロぐらい上の、
うん、
宮城のですね、女川原発、
うん、
あっちもですね、実はやばいんですよ。
あ、そうなんですか。
そんなの全然言ってないですけれども。
聞いてないですよね。
うん、あっちは、一応止まってはいるんですが、
うんうん、
止まっても原発というのは、冷やし続けないと、やがて発熱し、崩壊っていうか、核反応が起こってしまうものなんですね。
冷やし続けないといけないんですね。
ずーっと冷やし続けなきゃいけないんですよ。
うんうんうん、
そのことの、今回電源が喪失しちゃってますから、全部その
運
でやられて停電になってるっていうことで、何日経ちました？もう8日間経ってるのかな、
うんうん、
となると、その中で、例えば使用済み燃料のプールっていうのもやっぱり冷却しなきゃいけないんですよ。冷却するのには電源がいるっていう、その原発って自分で、まあ電気発電するときはいいんですけども、うんうんうん、止まってもずっと人様のエネルギーがなきゃ動かせらんないっていう。
電気作ってたんだけど。
電気使う方なんですよ、
使うんですね。
実は電気作ってんじゃなくって、うんうん、長い長い目で見ると、廃棄物、使用済み燃料の冷却とか、うんうん、それからその後のずっと使用済み燃料の保管とかって考えると、うんうん、本当に長い年月、エネルギーを使い続ける。
じゃあ寿命が終わってもずっとお世話にならないといけない
ですね。そうそうそう。そういうものをですね、未来永劫、未来の世代に、押し付けてるものが今回壊れちゃったんですね。
なるほど。
今13基やばいって私は実は思ってます。電源が喪失してる限り完全にこれが復旧して、で例えば復旧しても地震でこのポンパイプがいっぱいあるんですよ。すごい複雑でこうパイプがこうグニャグニャグニャグニャになってて、それが1個でも破断してると例えば冷却水が入んないとか回らないとかっていう風になってると、それでもやっぱり事故っちゃうんですよ。
僕はサラリーマンの時、プラントに関わるシステムエンジニアやってたんで、プラントいっぱい現地行きましたけどね、本当に細かい配管が、もう蛇が何千匹いるかというような、
そうだ
よね、そういう状態なんですよ。
うんうん、そういうのの原発が今13基事故ってる、やばいんだっていうふうに思ってほしいんですね。まあ、その中の4個はすでにテレビで毎日やってますから、いいんですけれども、その残りの今13基のうちに4基がすでにダメになってます、うん、すでに放射能を出しちゃってますが、うんうん、残りの9基に関しても、うんうん、きちんと電源が入って冷却をし続けないとやっぱりやばいんです、長期的に。
じゃあ電気が外部電源取れたからといっても配管とか全部正常じゃないと機能しないってことなんですね。
そうなんですよ、うん、そのことを例えばテレビの報道を聞いてると、うん、どれぐらい分かってるんだろう、もう安全です、安全です。
なんかほっとした論調がありますよね。
もちろん、それはね、国民をパニックにしないって大事なことだから、うん、それはそう思うんだけど、うんうん、やっぱり正確な情報ってすごい必要で、うん、で私なんかは、今日聞いてたら、やっぱレントゲンとか CT スキャン1回分以下だから大丈夫って、ほうれん草とか牛乳のことで言ってるんですね。うん、これ全然違うんですよ。
なるほど。
うん。レントゲンとか CT スキャンって、例えば、皆さんレントゲンね、24時間受けたことあります？一瞬ですよね、あれ。
一瞬でしょうね。
一瞬ですよね。あれって、じゃああれを1日浴びたらどうなるかっていうと、今度、その8000何倍、1日は 何秒だって話の計算になって、何千倍って話になるんですね。で、これはまだ外部被曝の話なんです。
なるほど。
で、今日のほうれん草、牛乳とかのそのセシウムとか、うんうんうん、あるいは一番問題の要素、放射性要素131、132っていうのは、内部被曝って言って、それを、
飲んじゃった。
うん。飲食とか呼吸、うん、呼吸が一番やばいかな。飲食と呼吸で取り込んだ場合に、うんうん、体の中に、例えば放射性要素は甲状腺に溜まる、うんうん、セシウムだったら生殖器に溜まる、うんうん、ストロンチウムだったらば骨に溜まる、うん、プルトニウムだったら肺に溜まるっていう。
子供には溜まんないですね。
そう、そういう時に中からですね、打つんですよ、
うんうんうん。
で、遺伝子を傷つけていく。で、細胞が分裂するときに、うんうん、遺伝子を傷つけながら分裂していっちゃうっていう、それが一番やばくって、それによって、まあ、チェルノブイリの場合とかだと、被害が出てくるのが、うん、まあ、5、6年から7年後ぐらいから、白血病とか、うんうん、甲状腺がんとかが、子供、今赤ちゃんとか、うんうん、今胎児の子たちの間に出てくるんです。
なるほど、ね。
で、その結果、チェルノブイリではどういうことが起こったかというと、うんうん、親が子供の葬式を出すっていうことがずっと続いてます。それは、イラクもそうですね。劣化ウラン弾を使いまくったイラクも同じで、うんうん、親が子供のお葬式を出さなきゃいけないって、もうこれ、本当に人間として一番悲しくて辛い。もう親はやっぱり子供の葬式出したくないんですよ、うんうん、私だって子供4人いるからやっぱ子供の葬式は出したくない、自分がやっぱり先にね、何年か生きて死んで子供を無事育ててっていきたいのに、うんうん、それが本当10歳10代とか20代とか若い時に亡くなっちゃうっていうのがこの放射能の危険性、うんうん、もちろん浴びたから必ずなるじゃないですよ、その可能性が高まるっていうことなんですけどね、うんうん、
リスクが多いってことですね。
そうなんです。それで私たちのつなぐ光はですね、うん、とにかく福島から30キロ、あるいは50キロ、100キロ、はい、これから増えていくかもしれませんが、とりあえず今は30キロ圏内のお母さん、そして妊婦さんですね、うん、子供のいるお母さんと妊婦さんを避難させる、それを受け入れる沖縄の受け皿っていうのを立ち上げたわけですね。
はい、
はい、じゃあ今日、もう発足したばっかりで、17日の夜中に真夜中ミーティングをやって、
本当ですね。眠かったです。
眠かったですよね。で、やっと記者発表もできて、今日これは21日ですけども、どこまで、できてるかちょっと話してくれますか？
はい。
はい、
まずですね、動けるのが私一人しかいなかったんで、まあこれは本当に小さくても強烈な渦を先に巻いて、これがなんとかですね、私たちが受け皿となっている沖縄がこの日本全体にうまく使ってほしいという必死の思いでですね、なんとか立ち上げました。それは私たちが長年関わっている本土にいるたくさんの活動をしている人たち、小規模の仲間がたくさんいますので、その方たちが本土で一生懸命自分のできることで頑張っていること、そして私たち沖縄という地の利を考えたときに、おそらく日本で一番安全であるということ、そして今日本がですね、復興していく中で、この復興した後のですね、貴重な次の時代を作っていく子どもたち、つまり妊婦さんであるとか、小さい子どもであるとか、その子たちを安全な状態で穏やかに、心健やかに過ごしてほしい。そして今はですね、この一瞬一瞬は確かに安全かもしれないけども、さっき言われたようにレントゲンを24時間浴びたことなんて誰もないわけですよね。通常はそこにいる方々を一刻も早くその状態がない場所で私たちが受け入れをしたいということなんです。幸いにも私たちが掲げた中長期に住めるというミッションは同じ日にですね、中山県知事が中長期のミッション、移住する何万人引き取るぞというのを言ってましたので、そちらに任せてですね、ではそちらは腰がちょっと行政ですから重いですから、私たちは身軽さを利用してですね、今一刻も早くホームステイという、受け皿と、それから来たいというお母さんたちをつなぎたい、そこがまず第一のポイントです。
はい、ありがとうございます。ということで私たちのミッションはですね、とりあえず3つ挙げてまして、これちょっと読ませてもらいますけども、被災者の沖縄のホームステイ先を見つけます。これは短期ですね。1から2週間ということです。それから被災者の沖縄の移住先をお世話します。これは今言ったように沖縄県の方でも全県挙げてやってくれることになってます。それから被災者の必要としているケア、それはメンタルなケアとか健康のヘルスケアだとか、はい、それから生活の支援なんかをの提供者を紹介します、はい、ということで、とりあえずはインターネットを中心に情報を集めてそれをつないでいくっていうことですよね。
そうです。ただインターネットなんですけども、はい、沖縄の県政の場合はですね、県民政の場合はかなり電話なんですね。
あ、
ですから、新聞発表がですね、琉球新報と沖縄タイムス50万部の発行ということで、沖縄の県民の2人に1人が見ている新聞ですね。その状態で発表があった日からですね、もうてんてこまいと3分に1本電話が来ると、で一個電話を話している間には着信が3つあると、そういう状態で私は A4 の紙にですね、一人ずつ落書きのような状態で書いていくというのを丸2日やりました。そしてなんとかその間ちょっとの時間を縫って、その私が書いたメモを何らかの形でコンピューター入力をしてデータに残していく、そしてきちんとしたつなぐデータにしていく。その電話の主というのは、私の家は一部屋空いてるんだけど、これが本土の方の役に立ったらいいかね、あるいは私は赤ちゃんの服があるんだけど、これが提供できないでしょうか、つまりホームステイの支援と、それから生活物資の支援、そういったものがもうひっきりなしだったんです。今はですね、その合間を縫ってその処理と、それからそんだけのデータが来るんであれば、やはり数千件数万人規模の移住、それから避難というものであれば、このデータはもっと増えるだろうということで、私がもともとやっていたシステムエンジニアのスキルを活かしまして、コンピューター部隊4人にですね、プロフェッショナルに声をかけて、合わせてデータベースを作り込むという作業をこれから4日間していきました。そのおかげで今ですね、テスト段階ですけども、広報できる直前までデータベース、リレーショナルデータベースが揃いました。ですから手書きの一覧リストではなくて、後々被災者さんがですね、宜野湾市から普天間市に移った時も後で全部追っかけられるというシステムにしていきました。これは数万件規模のデータが入るものをすでに作りました。そしてそれと同じく、今私が当初2日間ランダムに書いていた情報も整理しつつあります。私はこの段階で自分たちが今何をやっているのかということをブログで上げてですね、そして本土の活動家の人たちに届くようにと、それは本土の活動家の人たちが引き上げて一体どこに避難すればいいのかという旗印になりたくて、今この4日間を、走り抜けて今ちょっとホッとしている状況です、
ね。はい、どうもありがとうございました。もうなんか、このミッションを持ってきてしまった私としては、かくちゃん生き延びてねっていう感じですけど、
こんなミッションだからこそワクワクしちゃう自分っていうのもどうかなとも思いますけどね。
はい、仕事をスパッとやめてこれを やるぞと言って立ち上げてくれた、私のもう本当に信頼を寄せている中川覚治さんをインタビューさせてもらいました。ということで、つなぐ光沖縄でしっかり立ち上がりました。さらにですね、このつなぐ光はですね、今日私の方にもたくさんメールできていまして、ママとママと言って、お母さんとお母さんをつなぐママとママをつなぐネットワークっていうのが立ち上がってて、これもデータベースなんですね。
いいですね。はい。
それで沖縄に来たいっていう人を引き受けていきたいと思いますし、私の地元であります阿波でもですね、被災者を大山小学校っていう廃校を丸々利用して、そこに畳80枚を運んで、もうみんなでお世話していこうっていう体制ができてます。
素晴らしい。
それから、あっちは富山ですね。富山の方でもホームステイのプロジェクト、で関西はもちろん受け皿大きいのが、まーちゃんたちが、作り始めてます。赤ちゃん、ベイビー救出作戦ということで、昨日、被災地までまーちゃんが車を走らせています。多分明日には、赤ちゃんとお母さん連れた車が、関西に到着すると思うんですね。まあ、そんな感じで、もう日本中が、もうみんな何とかしたいって言って動いてるんですね。で今日来た方の中にはやっぱり東京とか千葉からやっぱり避難されてきている方がいらっしゃって、自分だけ来ちゃってなんかこう心が苦しいとか辛いとかっていうね、そういうような悩みとか罪悪感とか感じている方もいらっしゃるんですね、でその辺に関してはどんなふうに思いますか？
そうですね、そこはぜひですね、日本全体で共有したい情報として、今私が現地の方がですね、昨日2家族、実際には3家族、自力で脱出した方と私たちがコンタクトすることができました。詳細は控えますが、そこの中で私がですね、印象に強く残っていることをお話しいたします。まず一つはですね、被災地の中で確かにたくさんの方々が亡くなって、悲しいお気持ちの状態だと思います。でもですね、生き残ってしまった方もですね、生き残ってしまったものを抱えてしまったわけですね。それは何かというと、たくさんの仲間が亡くなってしまったことで、残された自分たちはここの村を復興していこうというのが世論、その場所での世論になっているわけです。論調が強いわけです。ですがそれは6割の方々だそうです。6割というのは高齢者であったり、あるいは男性人であったり、その方々が政府が言ってるからここにいても大丈夫だよという論調で、むしろ自分たちはここを復興させるんだという、まあ、ある意味の勇気ですけども、それを振り絞って生きている状況。ところがですね、残りの4割の方というのは少し違和感を感じている。それは実は子供を抱えていらっしゃるお母さん方です。子供を抱えている、つまり母性がとても強く出ている状況であるからこそ、本当に私たちはいろいろ報道されてて健康には大丈夫だと言われているけども、ここにいていいんだろうかということを実は直感で取っていらっしゃる方が4割ぐらいいるということを生の声で昨日聞きました。ですが昨日の方々もですね、実はお母さん2人と子供が数名という不思議な形態だったんですけども、お父さんはどうされましたと聞いたら、お父さんはですね、私は当然ながらこの村を立ち直らせるんだということで、2人のお父さんは残られて、お母さんたちはそれよりもむしろやはり子供たちということを選択をして、まあ、苦渋の選択をして車を走らせたそうです。ところがですね、結果的に分かったことなんですけども、残る人はこの土地を守る。ところが危機を感じて脱出した人はですね、自分たちは本当に脱出してよかったのだろうかという、とても強い罪悪感を抱えて、こちらで生活しているわけですね。ですから私たちは本当にどうしようもないレベルであれば、やはり医療機関と連携する必要がありますし、なんとかバランスを保っている方であれば、やはり沖縄の UMR を使ってですね、そして沖縄の、まあ、ユンタクとかいろいろなありがたい穏やかな流れのエネルギーがありますので、それを使って民間レベルでできることとして、その方たちをほっとさせてあげたい。それが昨日痛感したことでした。
はい、ありがとうございます。ということで、続々と福島あるいは山形、宮城からですね、福島と宮城と岩手ですね、から沖縄に自力で入っている人がいます。で、この後、自力では入れないけれども、沖縄に行きたいっていう人にはですね、今日のミーティングでは船を出そうっていう動きなんかもあったりとか。
ありましたね、はい。
はい。船だったらね、今ね、飛行機の方がだいぶ混んできちゃってて、大変なそうなんですけども、船だったらば、大勢いっぺんに運べるねということで船を出そうというような動きもあります。その場合は一旦多分、まあ、横須賀 とか、どこなんでしょうね、神戸とか、まあそういった港の施設がちゃんとあるところまで陸路で来てもらって、そこから船っていう形になると思うんですが、うん、福島だったら私に多分新潟の方が近いのかなって思ってるんですね。
そうですね。
新潟に出した方が、うん、今東京方面も危ないじゃないですか。
うんうん、そうですね、
地震が収まってないので、はい、日本海側に流して、そっちからこっちまで沖縄とか九州方面どうなのかなっていうのを実は調べてもらって、そういった意味で、まあ、日本全国こういう人たちが動いてますので、うんうん、それをネットワークして
本当に
何とか今生きてる人を助けたいというか、はい、今生きてる人、特に子どもたちが将来健康に、ね、来てくれるような道筋を、うん、作っておきたいというふうに思っています。
本当ですね、はい、まあ、気の身気のままだと思います、
うん、
大阪の橋本知事も言ってましたけども、本当にそれは共通の認識としてですね、ぜひそのままでも来てくださいというのが願いです。
はい、それから放射能に浴びてしまった方を受け入れたらば、自分にも放射能の害が及ぶんじゃないかっていう心配をする方がいると思うんです。
いわゆる二次被曝ですね。
それはありません。
ありませんね。
うん、大丈夫です。で、それはこの外部被曝で受けちゃった分っていうのは、それは抜けてますので、
はい、
それは心配しなくていいんですね。うん、ただ、衣服についているものとかに関しては、うん、本当は避難するときは、レインコートとか、やっぱりマスクとか、うんうん、そういうものをつけてきて、かぶって、それは、
安全なところに来たら捨てると
。っていう方のが本当はいいんですね。
うんうん、
だから、その辺と勘違いをしない、妙に怖がらないように、うんうん、自分家で受け入れても大丈夫なので、それは安心してください。はい。
はい、
で、ただ、これから長期的に気をつけなきゃいけない、これを聞いている全国の皆さん、特に首都圏、東北地方の皆さんで、今日テレビでもやってましたが、食品にも、飲料水にも入ってきてますね。で、これに関しては、私がもしそうですね、50代、60代ぐらいだったらもうあまり気にしないで何でも食べます。
うん。それはどういうことですか？
それはですね、その体に沈着して中に入った時にですね、うんうん、それが害を起こすまでの時間っていうのがあるんですね。
はい。
例えば、発がん物質を食べたから明日がんになって死ぬってことはないんですよ。
あ、なるほど。
うん、がんが形成されるまでっていうのは10年とか20年とか、あるいは30年とか。で、それは、その、がんっていうのは別に放射能だけでなるものでもないし、いろんな化学物質だったり、ストレスだったり、
あ、そうですよね、
寝不足だったり、タバコ吸ってたりとか、いろんなの複合なものでなってくるわけですよね。だから免疫の下がるようなライフスタイルしてれば、それだけ癌になりやすかったりっていうのもありますよね。ということで、その放射能浴びたイコール癌で死んじゃうではない。で、それのなりやすいのが幼いものなんですよ。より若い人、お母さんより、うん、私はもう40代ですけども、そういう年齢よりも30代、それよりも10代、それよりも、5歳とか3歳、2歳、1歳。そして、
妊婦さんも一緒なんですね。
妊婦さんが一番大変ですよ。
うん、なるほどね。
それから、若い女性は、と男性、これから子供を作るかもしれない、産むかもしれないっていう男女は、私は若い人、被爆地に行きたい、被爆地じゃない、被災地に行きたいっていう気持ちはわかるんですが、将来的に子供を作ろうとか子供を産もうと思ってる人は、
うん、
私は、今回我慢して受け入れの体制の方なので、
ね、
そこはぐっと我慢して受け入れの方で頑張る。
まあ男の子の気質だと行きたくなっちゃうんですよね。
行きたいですよ。絶対行きたいと思うんですけども、はい、そこはぐっと抑えて、ここはですね、50代、60代の男性、元気な男性ね。まあ40代ぐらいからいいかな。40以上ぐらいの、男性を中心に頑張ってほしい。まあ女の人でも60、70以降でまだ元気だよっていう人だったら、行ってもいいかもしれない。若い人はこれから子供を産むかもしれない女性に関しては、うんうん、少し気をつけてほしいですね。で、食べ物に関しても今現れてきてますので、うん、これ、まあ、よく洗えば取れるっていうのもあるんですけども、
うんうん、
そうですね、私は子供ちっちゃい子に関してはしばらくは気をつけますね。
どんな風にしますか？
小さい子供に関しては、うん、汚染されてないものをなるべく
チョイスして、
チョイスする。うん、で、自分は、自分なんかも40超えてますから、
うんうん、
もう、栃木県産だろうと言えば、うちなんて自分の目の前で畑作ってるけど、それは食べます。
うんうんうん、
自分のものも食べます、
うんうんうん
うん。よく洗って食べる、私はね。ただ、子供にそれ食べさせるかっていうと、そこはよく考え ちゃうかなっていう感じですね。ただ今私の住んでる千葉の鴨川は毎日お友達がガイガーカウンターで測ったのを情報を流してくれてるんですが、
分かるようになってるんですね。
0.18 とか 0.11 とかすごいシーベルト低いんですよね。まだ来てないんです。
単位はマイクロですね。
マイクロシーベルトですね、マイクロシーベルトで、マイケルじゃない。
マイケルシーベルトですね。
マイクロシーベルトなんですけども、はい、なんか鴨川だけ風の向きなんだかなんだか知んないけど、全然飛んできてないんですよ。まだ一回も上がった状態がなくて、今日も雨が降ったのに変わってない。ということで、このまま収束してくれれば今年も田植えができるかなっていう感じなんですね。まあ、どうなるかまだわかりませんが、鴨川の状況もじっと見つつ、今私は、こういったね、ネットワークをどんどん広げて、福島の、特に原発の周辺のお母さんが安心して来られるような大変
な
家庭をね、作っていきましょう。
作っていきましょう、はい。ぜひですね、私たち沖縄の安全な場所を使ってほしいんです、うん。私たちは皆さんがいつ来てもいいように、基盤をですね、本当に今急いで作っています。ここに関わってくれている仲間も本当に真剣で、もうみんな泣きながらエクセルの表を作ってますから、どうか使ってほしいと思っています。
はい、わかりました。この情報に関してはですね、つなぐ光 .jp、http://ですね。この後は、つなぐ、はい。つなぐはローマ字の tsu ですね。
はい。
tu ではなくて、つなぐ光、tsu、つなぐ光 .jp、
はい、
ですね。つなぐ光 .jp。それから、今インタビューをしました中川さんへの連絡先をもう言っちゃっていいですか、
はい、どうぞ。
もう、なんか電話がもうね、
まあ、メール、これ聞いてる人はインターネットできるんで、メールの方がありがたいですね。
はい。じゃあ、つなぐアットマザーシップ2012.org。もう一回言いますね。つなぐアットマザーシップ2012.org。中川さんにつながります。ということで、今全国でつながって、なんとか被災者を助けたいという人たちが、本当に動き出しています。この動きをですね、やっぱり日本中に、そして世界中に広げていきたいというふうに思っています。私は間もなくハワイに出発なんですけども、実はもうアメリカでファンドレイジングが始まってます。日本人助けたいということで、私の友人たちもお金集めに奔走しだしてますので、集めてきて、皆さんにまたつなぎたいというふうに思っています。ということで、菊池由美の、ブログとポッドキャスト、こんなことが日本で起こっちゃうなんて、もうまだ信じらんない、半分信じらんない感じでやってますけども、ここまで走り続けていきました。本当はね、3月19日の911の報告とか、いろいろやりたいことがいっぱいあるんですが、今私の心はこのつなぐ光でいっぱいです。福島の人、岩手、宮城の被災者の方、本当に、一刻も早くですね、安全、安心な場所に、いて、こう落ち着いた生活が、それが、地元であれば一番いいけど、地元じゃなくても安心できる場所で日常が回復できることを祈ってますし、そのために行動していきたいと思います。
では最後にありがとうございます。ですね、本当につなぐ光は、つながる光を探しています。どうぞよろしくお願いします。
ありがとうございました。今日はつなぐ光事務局長の中川角次さんをインタビューさせていただきました。首里からお届けいたしました。また聞いてください。